はい、皆さんどうもこんにちは、 DJ なおです。はい、早速もう今日はね、相方を呼び入れようと思うので、坪さん。
はい
はい、どうもこんにちは。
はい、3月後半配信やってまいりました。はい、
やってまいりました。
はい、坪松です。どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
3月といえば
何ですか？
何を思い浮かべますか？
これ知ってるよ。
何が
これもう打ち合わせでありましたから。
やめなさい、そういう打ち合わせ。
卒業式でしょ？卒業式。
そう、はいはい、卒業式と、はいはい、あともう一個ありますよね。
あれでしょ、打ち合わせでありましたから、これもホワイトデーですからね。ホワイトデー、
うちはネタはもういいんですよ。
ホワイトデーでしょ？
そうです、そうです。
はいはい、知ってますよ。
はい、で、なんか卒業式の思い出とかあります？
思い出か。はい、卒業式はまあ大体ね、僕は雪でしたね。
3月なの？うん。あれ、坪さんってどこ出身でしたっけ？
僕、茨城です。茨城なのに、僕が卒業する日は必ず雪がなんか降ってんですよ。
え、じゃああれだ、なんか雨男じゃなくて、
そうそうそう、雪男なんですよ。ET だから
、うん、ウーマや
僕、ET なんですよ、実は。
あ、未確認生物や。
そうなんですよ。なんでか知んないですけど、雪降るんですよね。
なんかそういう星の元に生まれたって感じなんです
か？そう、小中高全部たような気がします。確か
あれ、ご兄弟いらっしゃるんでしたっけ？
います
よ、姉ちゃんがいるんでしたっけ？
姉がね、さらっと結婚した。
お姉ちゃんはどうなんですか？
はい、お姉の場合はあれなんじゃないですか、まあ、別に普通だったと思いますよ。わかんない、あんまりお姉ちゃんのその卒業式にあんまフューチャーしたことない。あれですけど。
あ、なるほどね。
逆にありますか？
僕ね、はいはい、つい最近、
うんうんうん、
発覚したんですけど、
はいはい、
高校の卒業式出てないんですよ。
え、なんで？
なんかね、多分
一番のやつじゃん、
受験かなんかで、
はいはい、
専門学校かなんかの受験で、
はい、
卒業式の人被っちゃって、行けなかったっていうのを、
そう、させてくれやっていう
っていうのを、
はいはいはい、
ちょっと用事があって母親に連絡して、
うんうん、
会社に提出する書類で、
うんうんうん、
卒業証書、高校の卒業証書みたいなのを出してくれって言われて、
はいはいはい、
それを送ってくれって言ったんですよ。
はいはい、
で、まあ、コピーでも原本でもどっちでもええわっていう話してたら、
はい、
あんた卒業式出てないじゃん。
あ、はぁ、じゃあ もらえてないの？
あ、もらったんですよ。
ああ、あとでね、あとでね、
郵送でもらったんですけど、あんた卒業式出てないでしょ。
いやいや、あ、そういえば
出てなくても卒業証書はあるやろみたいな。
確かに確かにね、うん、
卒業式出てなかったら高校卒業してなきゃないみたいになるでしょうか、みたいな。
そうそうそうそう、
そういう言い方やめてよみたいな。
それが証明のやつになりますかね。うんうんうん。
で、そこで、
うん、
あれ、そうだっけみたいな、自分も忘れてんの、うんうん、出たと思い込んでるから。
なんか中学の時とこう被っちゃったのかな。
まあ
卒業の感じがね、イメージ的にね、まあ、記憶は曖昧になりますからね。
曖昧になっちゃってるんで、
うんうんうん、
あれ、俺そうだっけ、卒業式出てなかったっけみたいな話になって、
うんうんうん、
そう、だから卒業式の思い出がないんです。
あ、それは残念。まあでも僕みたいにイエティの思い出だけあった。
でもほら、うんうん、ね、リスナーの方でも共学の方とかね、いらっしゃると思うんですけど、うんうん、憧れがあるんですよ、一個。
ああ、知ってるよ、知ってる知ってる。
なんす。
第二ボタンのやつじゃない？
そう、共学だったら第二ボタンくださいみたいなのがね、
ないわ、
ちょっと憧れだったんですけど、うん、僕は男子校だったんです。
僕も男子校なんですよね。
ああ、じゃあ二人ともそのあれだ、憧れは
男子校で、なおかつイエティなわけだから。本当にね、ま
あ、しゃーないですね。で、もう次 のホワイトデーですよ。
はいはい、
配信をされる前かな、
んこれ
ホワイトデ
ー、配信がちょうど
16でしょ。
16だから、え、2日前じゃないか。
そう、2日前。
そうそうそうそう、3
月14日だから。
あ、そっかそっかそっか。
そう、
いや、僕これね、ホワイトデー、僕これガチなんですけど、
はい、
ガチでホワイトデーって、今僕はお付き合いしてる人いないからあれなんですけど、
はいはいはい、
困りません、その最近のバレンタインって、
はい、
チョコだけじゃないじゃないですか。なんか、
まあ、
チョコ
とかもありますね、
物をなんか、はいはい、軽いプレゼントをもらったりするじゃないですか。
はい、
で、当時付き合ってた方が、
はい、
キーケースくれたんですよ。チョコとキーケースくれて、
いい
で、
はい、
で返すのに、はい、ホワイトデーって
コンペイトあげときゃいいんです
か。あ、飴ですよね。でもキャンディーですね。そうそう、基本的に
基本キャンディーです
と、はい、何を返すべきなの。なんかあんまりさ、仰々しいとちょっとこうライトなものじゃないですか、はい、逆にその、はいはい、まあ、誕生日とかに比べたら。うん、困るよなこれと思って、
うん、
なんかこれ何をみんな送ってんだろうと思って、
僕はね、
出ますな、ポッと
あげるとしたら、
はいはい、
まあ要は日常生活であって困らないもの、
うんうん、ルンバ？ルンバ？
ルンバは普段使いしねえ
ルンバ結構ウエイト重いよな。
ルンバ重いだろ。
ルンバ高いし、
これで一緒に住んだ時にうちの掃除、
そうそう、何うちが汚いってこと
余計な喧嘩が勃発しますよね。そのだからルンバとかじゃなくて、はいはいはい、ハンカチとかね。
あー、はい、ハンカチね、まあ、いやういうでもキーケースですよもらってんの。ちょっとハンカチ弱くないですか。いや
ハンカチとかでもちょっといいやつ
あ、ちょっといいやつ、
シルクでできてる、
あ
ちょっとお高めのやつね、4,000円ぐらいしそうなやつをあげるっていうのが、はいはいはい、
うん、
まあいいのかな。
僕も結局なんか当時悩んで悩んで、はい、なんだっけかな、なんか結構ウエイトの重いもの、
何あげた、
時計とか腕時計とか、
うわ重いわ、
結構重いもの、なんかこうがっつりしたもの、はいはいはい、なんか本当は誕生日とかクリスマス、
まあそれぐらいのレベルですよね、
レベルになっちゃいますよね、はい、でもなんか軽いものって思いつかないよね。やっぱルンバかな。
いやルンバ重いっちゅうのだから
なんだろうね。
下手すれば金額的にはあの時計もまあピンキリありますけど、
うん、
ね、1万円ぐらいで買った時計よりもルンバの方が高いですから。
そうね、
3万とかする
んですか。そうですよね、なんかね、
いいやつだと
変にあと指輪とか渡しちゃってもさ、なんか重いじゃない。
指輪とかネックレスって縛り付けるイメージがあるから、
だから
ホワイトデーのお返しにはあれでいいじゃないですか、ピンキーリングってやつ。
あー、小指のやつ。
小指にあのつけるおしゃれ。
小指のサイズわからないズボンだってい
やもうあれですよ、あの小指だからあのね、一番ちっちゃいやつっつって
なんかネットで検索したら、うん、あのなんかワイヤレスヘッドホンとか、
あ
ワイヤレスイヤホンとかいいかもみたいなになってたんですけど、うん、いや僕田舎育ちで、田舎で、はいはいはい、あの普通に今もいるので、
はい、
あのあんまヘッドホンとか使わないんですね、普通の人って。車であの音楽聴くじゃないですか、そかそか、電車使わないから、
はいはいはい、
ないなと思って、やっぱルンバかな
ルンバそんなに好きなの
いやもうこれ永遠のテーマですわ僕本当に。
あでもだからあれですよ、うん、ハンカチとか、
はい、
それこそあのなんかね、例えば学生時代とかだったらペンケースとか、
う
ん
う
ん、
あ
そういうのいいじゃないですか。
そうですよね、難しいな。
下手にあのハンドバッグとか、
うんうんうん、重いもんね、
う
ん
う
ん、がっつりしちゃってるから、
これはちょっと
なんか悪いよってなっちゃうもんね、向こうも ね、
なんかね、向こうももらったはもらったけど使わないから、あの大黒屋に行こうみたいな
それはひどいな、それはひどいよ
いやだキャバ嬢大体そうらしい
ですよ。まあそうですね、うんうん、キャバ嬢
なんかもうエルメスのバッグとかもらって、
いやでもキャバ
次の日には大黒屋に並んでる。
悲しいよそれ、悲しい。なんかさ自分があげたもの使ってなくて、使ってるって聞いた時の反応が見てみたいよ、やっぱり。
まあだまあね、あのキャバ嬢とかにそういうのあげる人は分かった上であげてるはずだ、
うん、ああ、じゃあ現金をあげろよ。
うん、もうねそれでいいと思うんですから、もう、物をあげるんじゃなくて、はいはい、その子に対してお金を使ってあげなさいよって。
そうそうそうそうそう、ね、
それが一番、それが一番女の子喜ぶからみたいなね、うんうんうん、
金券か現金をあげなさいよって
金券はね、換金してもね 9% とかにね、あ 100% じゃなくなるんで、
あそうなんですね、
98% とか 96% とか。
じゃあやっぱ現金が一番いいですね。そ
う、若干値段下がっちゃうんで、
ね、あとはもう Amazon、はい、Amazon カードですかね。そう
だ、甘ギフあげればいいです。
甘ギフね、甘ギフね
そう、あれもねよくわかんないですけどね、
はい、
あの欲しいものリストとかたまにツイッターって出てるじゃない
ですか。出てますね、あれは癒やしい行為ですけどね。
なん
なんですかね、
わかんないです、
あんまり言うと怒られちゃうから、
はい、じゃあそんな感じでね、うん、今回はナルトですね、
はい、
ジャンプアニメのジャンプ漫画、
ね、これは知ってるよ、は
い、
これは知ってる。
ナルトの人気キャラランキングっていうのを10位から1位まで前半後半に分けて発表していきますんで、
はい
はい、またあの前半の時にね、
はい、
お楽しみにっていう、
よろしくお願いします、
はい、またよろしくお願いします、
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ なおの隠し部屋、今回も張り切ってまいりましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。 次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、皆さん改めましてこんにちは、DJ ナオです。あれ、つぶさん、
はい
はい、入って
ゲストです。
ゲストじゃねえつ、相方なつ
ゲスト、謎の挑戦者 X です。
意味がわかんねえ。
ゾロマツです、どうも諦めました
ネタバラシ早いな。
諦めましたけど、いけねえな、このままちょっと行こうかなと思ったんですけど、いけねえなと思って。
無理、
はいはい。
で、早速ナルトの人気キャラランキングということで、
はい、
いきましょう、
はい。
第10位、
はいはい、
マイトガイ。これは
ガイ
先生ですね。
先生の方ね。
はい、先生の方、
うん、あのブルース・リーみたいな、
ね、そう、ね、あのおかっぱ頭のね、
はい、八門遁甲の人だ。
まあ技名とか僕は分かんないですけど
確か
そう、あのリー君の、う
ん、朝顔とか昼顔の人だ。
朝顔昼顔、
なんかなんだっけ、
なんすかそれ。そ
う、技があるんですよ。
へー、
うん、あれ朝顔、あ、違う、なんかこうあるんです
、まあ、そういうあの忍術というか体術に長けた人ですね。
そうですね、
この人、
うんうんうん、
はい。まあ、それぐらいは知ってます。
10位、
龍10位、
そう、
10位、
はいはい。
で9位、
うん、
内葉オビト。
僕ね、はいはいはい、オビト、
あんまり知らないんですよ、内葉オビト。
もう、あ、
内葉一族っていうのは知ってるんですけど、
最後の方ですね。
ああ、
うんうんうん、あの最後の方に出てくるやつですね。うん、内葉一族はもうなんかこうちょっとね、
なんかあれですよね、
チートですからね、みんなね、うん、
人間関係ドロドロしてますよね。
してますね、
内葉一族。
うんうんうん、
なんかサスケとお兄ちゃんのイタチも仲が悪いみたいな。
そうそう、あ、でもね、実はね、仲良かったのよ、あれ。
へえ、
後半行くと実はなんかこう、はい、内葉イタチは突き放してたけど、
はい、
あれは弟を守るために突き放してたみたいな感じなんですね、実はね。
そういういい話もある
んですね。いい話なんですよ、実は。オビト、なんかあれかな、なんかね、内葉一族いっぱいいてね、なんだっけね。
いや、いますね、なんかマダラとかもいますね。
そうそう、マダラが、
内葉マダラってがなんか最強なんですよね。
一番
内葉一族で一番強い、
ね、の始祖かな、一番最初の。
そうですね、あの、うんうん、シャリンガンかなんかの、
うんうんうん、
一番第一人者みたいな、
うんうんうんうん、
あれですよね、確か。
そうそうそう、
そこまでしか知らないですけど、それぐらいしか知らないです。
はい、これが9位、
はい
はい。
で8位、
うん、
僕ね、8位のキャラクター本当にナルトのアニメ、
うん、
漫画始まった時から、
はい、
こいつが登場してこいつ一番好きになりました。
え、誰？
ガーラ。
ガーラね、ああ、うん、強かったもんね、最初の頃。
中忍試験でこいつ出てきた瞬間に、うんうん、誰が勝てんねんこんなやつに、
ね、本当に恐ろしかったね、最初の頃は。
砂のね、ひょ
う
た
ん
持って、
はいはいはい、誰も勝てねえよこんなの。
砂でなんか、
うんうん、
ね、モンスターみたいなの作り出してそれでうわーやってて、う
んうん、あれですよね、あのニビを確か
かな、
うん、キュービーとかいるじゃないですか。
そうそうそう、
あれの2尾が確か入ってるね、はい。
でなんか風影かなんかなりましたよね、確か。
なりましたね、なって、
はい、なんかほかげつながりで、
そう、
なんか他のところのに風の里、
そう、
かなんかの棟梁になりましたよね、
うんうん、なんかもう最後の方立派になってね。
あ、うん、
最後の方本当に立派になって。
そう、最後の方ね、見てないんですよ僕はあのナルトは中忍試験で止まってるんで。
だ、中忍試験以降ガーラ仲間になって、
あ、そうそう、
すごく
す
ごく心を入れ替えて、で、すごいいいやつになるんですよね。
そう、あの風影っていうか、その棟梁になったところまでは知ってる、
うんうんうんうん、
その後を全部見てないんで。
その後も結構いい活躍するんですよ
ね。
ぜひ見ていただきたい。
はい、
はい。
で、それが8位ですね、
うん、はいはい。
ガーラが8位で、7位、内葉、はい、サスケ。サスケがね、7位なんですよ。
マジで？え、だってもうなんか
ナルトの中で
ダブル主演みたいなことでしょ。
主人公はまあもちろんナルトなんですけど、
はいはいはいはい、
あの人気二分するはずじゃないですか。
そうですね、
ナルトとサスケってライバルだし、
うんうんうん、
ちっちゃい時から一緒にいるし、
かっこいいしね、
かっこいいし、さくらちゃんがね、サスケくんサスケくん言
う
てるし、
でも闇落ちしちゃうからかな、
まあ、闇落ちしちゃいましたね、
闇落ちしちゃうからね、
木の葉の里出てっちゃってますからね、
出てっちゃって、その後も結構ひどいこといっぱいしてたからね。
そうですね、なんかオロチマルとテイ君でね、
木
の葉の里滅ぼすだの何だのやってましたからね。
いや結構ひどいやつだからそこであれかな、そこでちょっとこう人気が落ちたのかな。
なんかこれあのナルトと最後バトル時に、うんうん、化け物みたいになってませんでした
っけ。なってます
背中から羽生えてますよ、ね、
生えてますあれはなんか
これ何みたいな。
そう
なんか乗り移られたのかいみたいな。
いやもう本来の力なんですよ。なんかもう結構ね後半ねぶっ飛んできてね。
そうですよね、なんかね内派のサスケの技で千鳥ってありましたよね。
ありましたね。
なんか雷のなんか
あれそうカカシ先生に教えてもらったやつ。
あ、そうなんだ。
カカシ先生に教えてもらった技なんですよ、千鳥。
そうなんだ、
で、ナルトのシャリンガンがなんだっけ、
ジライアです
。ジライアに教えてもらったやつで戦うみたいな感じですね。
サスケのね、千鳥かっこいいなと思って。
でもなんかもっとなんか大技に昇華していきますよ、その後。これは読んでるんだ、僕は。
千鳥かいみたいな感じですか。
なんか もっとなんかね、まあ千鳥は千鳥なんかね、名前も変わったような気がするな。
なんかあれじゃないですか、螺旋丸も
はいはいはい
パワーアップしました、
ね、螺旋手裏剣みたいになりましたね。螺旋丸の周りにこう手裏剣みたいなのがつくんですよ。
螺旋丸だけでいいじゃないですか。螺旋丸ってだってあれなんかそのなんか忍術の中で最強って呼ばれてる技。
いやいやいや、もっと上があるんですよ、いっぱい。
マジですか。
なんかもう
じゃあ万華鏡シャリンガンと螺旋丸って、
はいはいはい、
技としてはどっちが上位なんですか。
また種類が違うんじゃないですか。万華鏡シャリンガンはなんかこうあれですよね、現実にしちゃうみたいなやつですよね。
そうなんだからそのシャリンガンの効力っていうのが、もう一番最初のカカシ先生が一回シャリンガン使うじゃないですか、操るみたいな。その能力っていうのしか知らないんですよ。
なんかこう偽物も現実にしちゃうみたいな、はい、かな。なんか催眠術の一種みたいな感じですね。
あれだ、ブリーチ知ってます。
はいはいはい、
ブリーチの誰だっけ、アイゼン、
はいはいはいはい、
死神のアイゼン隊長が使ってる残白刀が強化水月って言うんですけど、
はいはいはい、
あれ完全催眠の残白刀なんです、
ね、なんかそんな感じ。なんかこう
そんな感じのやつの技がシャリンガンってこと
ですか。、はい、そうですなんかシャリンガンはまた技とはちょっと違うかな。
あれは技じゃなくて体質みたいな感じ。
そうですね、
そうなんだ。
血経限界みたいなやつですけど、もうなんか、まあ、僕もあんま覚えてないあれですけど。
なるほどね。まあそんな内葉サスケが7位ということですね。
おまさかの7位なんだね、はい、
で6位、
はい、
このキャラはね僕もすごく知ってます。ジライア。
あ、
はい、伝説の3人の1人ですね。
そうですね、そうです、
オロチマル、ツナデ、ジライア。
そう
伝説の3人。
そう
ジライアって
はいはい、
ほかげになってないんですよね。
なってない。
綱出はなんか5代目のほかげかな。
なりました
ね。
ジライアはなんかね、なんか千人モードみたいなのあるんですけど、
なんか
千人になって、はい、まあ千人になりきれてないんだけど、
はいはい、
千人になってなんかね、その千人の里でこの世界を救う少年を探せみたいなので、俺は探すからちょっと、はいはいはい、ほかげとかはいいわっつって旅に出た感じ。
そういうことなんですね。
で探してった
んでナルトと出会ったみたいな。
うん、なんか最初の頃は違う子をこの子だっつってこう選ん、
はいはいはい、
見つけたんだけど、はい、その子もすごい子だったんだけど、
はい、
まあちょっと違ったのかなみたいな感じでしたけど、ふわふわっと終わりましたけど、
ね、ジライアはナルトにエロ仙人って呼ばれてましたね。
そうですね、エロエロパラダイスか。
そうだからそのカカシ先生とかが
イチャイチャパラダイスかな、
なんかその、ね、
読んでるやつね、
ちょっとエロ本みたいな感じです、その時代のエロ本みたいな感じの著者がジライアだった
んですね。そうカカシ先生の愛読書の
愛読書の一個を書いたのがジライアだった。
そう
そんなエピソードありましたよね。
そうですね、
はい、でそんなジライアが6位ということになってるんで、また5位からもね、またいろんなキャラが出てくるんで
楽しみだ、
はい、後半もよろしくお願いします。は
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
わっしょい。
わっしょい。
はい。もうね、前回決めましたから。
わっしょい。
あの始まった瞬間にわっしょい。
そうですね。これがもう本当に今日は頑張るわっしょい。
わっしょい。とりあえずね、わっしょいって語尾につけたらなんとなく盛り上がるんです。
そうなんですよ。本当にナルトの、はい人気キャラわっしょい。
はい、5位からわっしょいみたいな ね、はい、
ランキングですけど、
ね、いきましょう、はい早速第5位なんですけども、
うんうん、
奈良鹿丸ですね。
意外
あれですよ、あの犬を操る子ですよね、この子。
それ違うんじゃない、
あれ鹿丸って犬じゃなかった
鹿丸は違うと思う。
あ、鹿丸あれだ、影、
そうそうそうそう、頭いい子、
あ、頭脳派のタイプの子だ。
そうそうそうそう、
あ、そうだそうだ、あれ、あの犬を操る子ってなんて名前ですか。
あれはね、キバじゃない。
あ、そうだ、キバだ、うんうん、ガローガみたいな。
そうそうそうそう、
あ、そうだそうだ、キバ、キバだ、はい、
イノシカチョウのうちの一人だね。
あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
そう、鹿丸ね。
この子は一人だけ中任に最初なってね。
そうですよね、
一人だけ中任になって、
中任試験で唯一中任になれたの鹿丸だけです、
うん、そうそうそうそう。で、その後もなんかね、すごい重要なポストになるんだよね。
常任になるのも唯一鹿丸だけですね、
かな。なんかあと、なんかもうほかげの補佐みたいなとこまで行くんだよね、はいはいはい、うん、かなり優秀な、
そんなに成長したんです
ね。そう、エリートな、もうね、キャリアです、キャリア組ですね
キャリア組か、
まあまあ、でも叩き上げなんでしょうけどね
まあまあ、でもそんな鹿丸が5位で、
うん、意外、
はい、
カカシ越すんだ、カカシじゃねえや、カカシじゃねえや、サスケ
越しましたね。
へえ、
で第4位、
はい、
これ名前、名字なんて呼ぶのか分かんないですけど、波風湊っていうんですかね。
はいはいはい、はい、
あのナルトのお父さんですよね。
あ、はいはいはいはい、湊ね、湊、はい、うんうん、あの
4代目ほか
で4代目、うんうんうん、はい、
これ波風っていうんですか。
いや、わかんない
なんかフルネームで書いてあるんですけど、僕も湊って名前は知
って るんですよ。湊って
言
うもんね、
み
んな
ね、湊ってしか聞いたことがないんで。
いや、強いもん、この子、この子っていうか、この人、
伝説ですもんね。
うんうんうんうん、
だから要は言うたらあれですよね、ナルトは、
うん、
ナルトのお母さんと、まあ、ナルトのお父さん湊じゃないですか。
はいはいはい、
でその、まあ、最強と呼ばれた4代目ホカゲ、
はいはいはい、
なんか確か木の葉の里で当時最強と呼ばれてたんですよね。
そうですそうです、
そうですよね。で要は3代目から、まあ、
多分全世界で最強ぐらいの勢いでしたね。
ですよね、
うんうんうん、
でその要は3代目のホカゲから4代目に移りました。で湊が何かのきっかけで死んでしまって、
あれですね、キュービを、
あ、そう、封じ込める、
封じ込める、
ナルトの中に封じ込めるっていう役割で命を落として、
うん、
でその後後を継ぐ者がいないからっつって3代目のホカゲがもう一回戻ったっていう話なんですね。そうそうそうそう、確かね、
そうですそうです。
でこの湊もまたかっこいいんですよね。
湊かっこいいですね。瞬間移動みたいな使うんですよ。
ああ、そうそうそう、そんな技ありましたね、そうそうそ
うそう、確か。誰も使えないん
で、
これ
一回その漫画の中で、
うん、
ナルトと湊が、
うん、
出会うみたいなシーンありましたね、感動のシーンみたいな。
ああ、まあまあ再会のね、
回想シーンみたいな感じありますよね、確か。
でもなんか生き返るんだよね、湊。
生き返る？
生き返るんですよ。後半生き返って一緒に戦うんですよ。
どういうこと？
なんかあの死者を生き返る、なんか
あ、死者をリクドリンネみたいな、
そうそうそうそう、生き返らせる、
ね、はい、
なんかだから後半死んだやつどんどん生き返ってきちゃって
なんかあの禁忌術みたいな、
そうそうそうそうそうそう、後半どんどん生き返ってきて、あのほかげ全員生き返りますからね、1代目2代目
1代目に初代と2代目もなんかいたわ
そうそうそうそう、
でなんか初代と2代目と3代目戦って、
そうそうそうそうそう、
3代目死ぬんですよね、確か。
3代目死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ、死んじゃいます、
やられちゃうんですよね、
うんうん、やられちゃう。
そうだ、そんな話あったわ。そうそうそうそう、
だから生き返って後半一緒に戦います。
へえ、すごい、
だから超戦力ですよ。
まあそうでしょうね、
うん、超戦力ですね、
まあ、当時から最強って言われてて、そんなのが蘇っちゃったら
もう、うん、でも多分そのなんていうの、生き返った分マックスの多分あれじゃないんだろうけどね。
ああ
確か、
はは、
うんうん、
要は全盛期じゃない、
ね、そうそうそうそうそう、
まあでもね、全盛期じゃないって言ったって、うん、かつて忍界最強って言われた男だから。
そうそうそうそう、しかもなんかもう爽やかイケメンだから、
あーねー、もうそりゃ人気出るわ、
優しいし、
うん、あー、それ人気出るわ。
でもこれが5位4位か、
4位です、
4位なんだ、はい、
で第3位、
はい、
もう息子ですよね、ナルトです。
ん、3位
3位です。
嘘、
俺主人公なのに3位です。
なんか1位にならないね最近。
ならないっすね。
ナルトなんだ。
ナルトが3位です。
じゃあもう分かっちゃったな、僕1位。
マジっすか。
ナルトさんでも3位なんだ。2位かと思ったな、じゃあ。
2位じゃないんですよ。微妙に3位なんですよね。
そうなんだ。 でもナルトも
ナルトもほらだってもう今や ね7代目ホカゲですから。
そうですね、
息子がねまた活躍してますから、
うん、そうですね。ボルト、ボルトは読んでないんですよ僕。
ボルトね5巻まで読んだ。
ボルトはなんかねナルトがあんなに何かこう、うん、悪ガキだったナルトが子育てに悩んじゃってるあたりが
もうね生活感あふれまくってますからね。
そうそうそう、子育てに悩んじゃってんのかいっていう。
ねボルトの憧れてるのはナルトじゃなくてサスケですから。
そうね。
でいつの間にかサスケ戻ってきててあのさくらと結婚して、
そうそうそうそう、
でなんかナルトの補佐みたいなのになってるじゃないですか。
うん、
あれみたいな。
そうそうそう。なんかで子供が同級生かなんかでね、そうそうボルトとね。
そうそう。なんかそんな内容なんですね、確かね。
でも3位は意外だな。
で、第2位、
はい、
カカシ先生ですね。
え、2位なんだ。あ、僕1位だと思ってた。
だと思いますよね。
うんうんうん、うん。
1位違うんですよ。
え、
はい、カカシ先生が2位
です。わかんなくなっちゃった全然。
はい。もうシャリンガンの、シャリンガンをね。
固めシャリンガンの。
確か、うん、畑先生のかあの。カカシ先生のシャリンガンってオビトからもらったやつじゃなかった？
そうです、
オビトが死んで目を引き継ぐって
言って、そう
自分の目に埋め込んだんですよね。
そうですあ、オビト、あ、そうだ今蘇ってきた。鮮明に
そんな話をエピソードを見た記憶があった、
う
ん、
そうだ
そのシャリンガン誰からもらったんだみたいな話になって、オビトって親友、その
は、うんうん、
カカシ先生が小さい時に一緒に育った親友から受け継いだものだっていう話が。
でもオビトもね生きてたんだね、生きてたんだね。
死んだんじゃない
生きててあれなんですよ、その その世界をひっくり返そうとしたわけですね。
あ、オビトが悪者になっちゃったって。
悪者になっちゃったんですよ。悪者の親玉になっちゃったんです、ね。
うわ、ダメじゃん。
確かこれネタバレになっちゃいますけど。
いや、まあ
悪者の親玉になっちゃったんですよね。
すご
い。
なるほど。
そう、まさかのね。
そんなカカシ先生が
まさか2位なんだ。
坪さんが1位と予想してた
カカシ先生が。いや、1位だと思ってた。絶対。
2位でした。
わかんないわ、は
い。じゃあ第1位いきましょう。
教えてください。
はい。もうね、さっきもちょっと話出ましたよ。
え？
ウチハイタチです。
1位なの？違うよ、違う。
いやだってこう書いてあるから。
違うよ、1位なの？
イタチはね、あの多分、
うん、
多分ですよ。
はいはいはい。
影があるじゃないですか。
あ、まあまあね。
まあ顔立ちもちろんサスケのお兄ちゃんだし、
うん、
まあ、イケメンはイケメンじゃないですか。ね、うん、で、まあこんななんかね深いこういう感じの、
うん、
声こもっちゃうかもしれない。
そうですね。
ね、うん、口元まで隠れるような、
うん、
まで隠れるようななんかマントみたいなのに着て。
いやでも結構序盤で死んじゃいますけどね。
え、死ぬんすか？
死んじゃいます。
え、イタチ死ぬんすか？
死ぬんすよ。
え、あれですよね、なんだっけ、暁か。
そう
暁のメンバーですよね。
そう
で、その暁の創設者がマダラですか？
かな、確か
マダラです、
うん、かなな
んかマダラって最初の登場の仕方って結構アホキャラですよね。確か
そう
アホキャラで、いや、なんとかなんすよみたいな、ちょっとすっげーおちゃらけたキャラが後半に行くにつれめっちゃこいつ強くないみたいな。
そう
おかしくない、あんなおちゃらけたキャラが親玉級かよみたいな。
そういや、そうなんだ、イタチ序盤で死ぬけどな。
そんなイタチが1位でしたね。
ね、意外でしたね。
ナルトもちょっと波乱万丈というかランキングがね。
そうですね。
前回の進撃の巨人に引き続き、まあ進撃の巨人はね、リヴァイ1位っていうのはまあ大体予想
つきました。まあ予想つきましたけどね。いや、衝撃でした、まあ。
2作とも主人公が1位になった。
ならず。意外な、意外。
このランキングがありますよ。
はい。
ね、またね、今度もランキングちょっと面白そうなのあったら、
はい、お願いします。
来るんで、
はい、
はい、その時はまたよろしくお願いします。
はい、
はい、それではエンディングでまたお会いしましょう。
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ウクラリープ。 ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういい、
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、では、今回もエンディングということでね、
はい、
はい、
あっという間ですね。
あっという間です。お疲れ様でした。
3分間でね、30分間
3分間、それあっという間でしたね。
いやいや、このエンディングが3分間、
ね、エンディングが3分間ね。
はい、
どうですか、ナルト。
いや、でもなんか忘れてるなって思いました、今あの聞いてて、あの長いからやっぱり、
はいはいはい、
最初の方とか、はい、細かいところやっぱ忘れてるなって、
まあそうですね、う
ん、しかも読んだの結構前だったので、
はいはい、
うん、読み返してみようかなとも思うんですけどエネルギーがね、なりぶん長いからね。
ナルトも普通のナルト、
うんうん、
でその後ナルト疾風伝っていう始まったんですか、うんうんうん、
はいはいはいはい、
あの疾風伝っていうのは何なんですか。
あれは多分、いや、ナルト、コミックスナルトを、はい、多分ブロックごとに分けてるだけだと思います。
あー、そういうことか。
はいはいはい、うん、
そのね、
疾風伝は後半の方なんじゃないですか。
あ、じゃあ前半部分は普通のナルトで、
うんうんうんうん、
あの中任試験とか全部終わって、
そう、
落ち着いた後の話を疾風伝、
疾風伝なんじゃないですかね。
疾風伝の方が加速的に
そうそうそう
ストーリーが進行していくって感じです
も
んね。
そうですね、なんかもう世界を巻き込んでいく感じになりますね。
忍界対戦っていうのはあれ結局、このナルト疾風伝のところでやったやつっていうのは第3次なんですか、第2次なんですか。
分かんない、でも最後の方までは多分行ってないと思うな、中盤、中盤から後半にかけてぐらいなんじゃないですかね。僕も疾風伝見てないからあれですけど、
はいはい、
うん、多分オーラスまでやったのかな。
あ、そうなんですか、
うんうんうんうん、
なんかあの僕ナルトの最終回で、
はいはいはい、
サスケとナルトがお互いの最強の技を打ち合ってるっていうシーン、う
ん、あ、でも、あ、じゃあそれで終わったかもしれない。
そこは見たんですよ、
ちらっと、うんうんうんうん、ちらっと
光がブワーってあのぶつかり合ってブワーなってるところ、
何回か戦ってるからどこの部分なのかが分かんないな。
なんかあのあれです、あの歴代のホカゲの顔が掘られてる岩場のところ、
あの滝みたいなところ、
滝みたいなところ。
ああ、でもそこで何回かやってるんですよ。
ああ、そうなん
だ。そうなんだよ。
その時にサスケがなんか後ろから跳ね入られた。
ああ、じゃあ、
顔になんか模様が出たり。
そうそう、でも何回かやってんだ
よ。その状態でも、その状態で何回かバトって
2回ぐらいやってんだよね。
あ、そうなんだ。じゃあ分かんねえ。はい、
まあ、でもね、面白いからぜひぜひ、
まあ、ね、またね、うんうん、読み返してみてもいいかなと思います。
はい、
はい、じゃあそんな感じでね、今回もエンディングは坪さんによ
ろしくお願いします。いつものやつ行かせていただきます。はい、
はい、お願いします。
はい、じゃあ行きます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。
はい、はい、では今回の分も収録はこれで終わり、うん、ということになりますね。
はい、やっぱり ね最後駆け足になっちゃうね、あの時間がね、結構喋りすぎちゃってね。
そうですね、2人だとどうしても喋りすぎちゃうって、うんうん、まあ一人でも喋りすぎるんですけど。
はい、
まあしゃあないです。
はい、時間もよろしくお願いします。
楽しみにしててください。はい、ということでね、はい、ではまた今日はこの辺で、また次回お会いいたしましょう。
はい、
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。